長山悦子のボンヌジュルネ。
この番組はシムズミュージックのご協力をいただき収録でお送りしております。今日からスタートします長山悦子のボンヌジュルネ、元気いっぱいやっていきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。様々なゲストさんにもお越しいただいたりして楽しい番組していきたいと思います。今日はですね、第1回ということでこの長山悦子の人生を少しここで語らせていただきたいと思います。それでは皆様15分間よろしくお付き合いお願いいたします。名前は長山悦子です。演歌歌手やってます。曲は木の先二人という曲で頑張ってます。出身地はですね、兵庫県の姫路市というところで生まれました。皆様ご存知の世界遺産姫路城の近くで生まれました。姫路城で生まれたっていうことじゃないんですけど、本当にすぐ近くの小学校に通っていました。それから小学校の2年生になりましてね、その姫路市から少し 西の方に位置いたします辰野市というところに引っ越しをしました。辰野っていうのはね、ひらがなで書きます。革製品、例えばですね、皆様がよく身につけておられますベルトとか持っておられるバッグとか、それからバレーボールとか、そういうものの、革、比較ですね。それからお醤油、そしておそうめんなどが有名なところなんですよ。とても素敵なところです。高校大学と演劇部に所属いたしておりました。20歳の時に京都の太秦映画撮影所というところがあるんですけれども、そこで女優にならないかみたいなことでスカウトされまして、その時に随分大学在学中でしたから悩んだんですけども、やってみようかなっていうことでスタートしました。事務所に所属して、トントン拍子にお仕事も決まりましてね、古谷一行さんの、主演の刑事ドラマに出させていただいたり、あと時代劇で当時本当に皆さん見ておられたと思います、オークというドラマにも出演したりさせていただいておりました。ある時、みんな打ち上げでこう歌を歌ってたんですよね。そしたら、あ、こいつ歌も歌えるじゃないかっていうようなところで、それから今度は演歌歌手の道がスタートしてしまったわけなんです。その歌っていうのは自分ではあまりこう自信もなかったんですけども、なんとか親が両方ともすごく歌がうまかったので、やれるかなみたいな感じでやってました。で、先生についてボイストレーニングとかいろんなレッスンをして歌をやってたんですが、ある時いいご縁をいただきまして、音帯と言われてました村田秀夫先生、若い方皆さんご存知ですか、村田秀夫先生につきまして前歌をして、全国各地いろんなところでステージに立って歌わせていただいておりました。女優の方も歌の方も本当にこう順調に仕事は進んでいたんですけども、父が私のことはとにかく可愛く育ててくれて、小学校の教師にしたいっていうことで、この芸能活動には本当に反対だったんですね。で、事務所の社長さんが辰野市の方の自分の実家にこう来てくださって、いろいろと親を説得してくれるんですけども、お父さんは首をよく縦には振らなかったということで、私も悩んだんですけども、その父がある日、血を吐いて倒れたりして、やっぱりお父さんのこう心に負けたと言いますか、それとやっぱり自分も甘かったと思います。で、諦めて、大学をしっかりと卒業して、その後2年間小学校の先生をやりました。で、小学校の先生をなんでまた辞めることになったかと言いますと、皆さんご存知の御巣鷹山の日航機の墜落事故というのがありましたよね。その時に同じ劇団でやってた仲間が2人、亡くなっちゃったわけなんですよね。その時にみんな集まって、その亡くなったお友達の分もみんなやりたいことやろうよっていうことで、じゃあ私は何がやりたいかと言ったら、その時やっぱり諦めきれなかったのが女優業だったんですね。で、2年で教師生活にピリオドを打って、またお芝居と歌の道に入っていたわけです。その時はもちろん家出という形でした。お父さんを説得できませんでした。それからは本当に必死でいろいろと頑張って、順調にはスタートしてたんですけども、今度は私が目がちょっと悪くなりまして、あと体も弱くなって、 なかなか舞台に立てなくなりまして、そこでまた断念するわけですよね。そしてまた実家の辰野の方に帰りまして、そこからはまあ地元の関西で芸能活動をやってました。ラジオのパーソナリティ、まあ、アシスタントとか、それから結婚式やイベントの司会などさせていただいてました。そして、結婚、出産、いろいろとやってたんですけども、まあ細かいことは言えませんけれども、波乱万丈な人生といいますか、それからいろいろありまして、また小学校の先生に戻ります。そして、20年ほど教師をやりまして、そうしましたらですね、ちょっと病気になっちゃったんですよね。とても大きな病気でした。2つ病気やって、特に1つ甲状腺という病気があるんですけども、その手術をしまして、声がやっぱり出なくなったんですね。子どもたちに授業するのに声が出ないっていうのは本当に致命傷だったわけで、それでまあやむを得ずこの教職生活にもピリオドを打ちまして、これは子供もいるし、なんとかやしなくちゃいけないということで、お家のすぐ近くで場所を見つけて、喫茶店、カフェを経営することになりました。で、カフェをやってたんですけども、何せ今、もういろんなところで安いお値段でコーヒーが飲める時代ですよね。だからもう、喫茶店厳しいなって思ってて、そしたら私、ちょっと最近歌も歌えるようになってきたし、そうだ、カラオケ喫茶やろうっていうことで、喫茶店プラスカラオケ喫茶をこうやることになったんですね。でその時に、歌の先生について、自分も少しずつレッスンして歌をやることになってたんですけども、ちょっと大会とか出てみようかなっていうようなちょっと欲が出てきまして、大会に応募しまして出たんですよね。そしたらなんとなんと全国大会で2位になっちゃうんですよ。それが、その時のエントリー曲が都はるみさんの涙の連絡船、いつも群れ飛ぶという歌なんですけども、これでなんと2位になっちゃって、ちょっとご機嫌になってしまいまして、じゃあもう一つなんか受けようっていうことで受けたのがこの清水さんのオーディションだったんです。でそこでなんとこの同じ曲で挑戦したんですけども、歌をやってみませんかっていうことを、お言葉、ありがたいお言葉をいただきまして、今につながっているということなんです。で、この度、エントリーしたその涙の連絡船、都はるみさんの曲大好きなんですけども、演歌で行こうっていうことで自分で詩を作りました、書きました。それが A 面になります、木の先二人という曲ですね。今からお聴きいただきます涙花という曲も自分で書きました。作曲は私の歌の先生であります石倉優馬先生に書いていただきました。涙花という曲は恋に身を焼く女性の悲しくも切ない女心を歌い上げた曲であります。では涙花お聴きいただきたいと思います。
好きなの。
ただいまお聴きいただきました曲は永山悦子、私本人作詞、そして私の先生石倉優馬先生作曲の涙花というカップリングの方の曲をお聴きいただきました。いかがでしたでしょうか。儚い女性の女心を訴えたと、そういう歌でございます。私のお店のちょっとここで告知をさせていただきたいと思います。この度、5月13日兵庫県の姫路市にありますホテルサンシャイン青山というところで、私のお店の第1回ボンヌ歌祭りという発表会をさせていただきます。歌唱エントリーは、130名ほどの方を予約させていただいておりますが、まあこちらの方はもう、まあ、ほぼ一般にはなってきているんですけども、ご覧になりたい方どうぞ多数お越しいただきたいと思います。こちらの方は、ゲストの方森山愛子さん、そして大井大輔さん、そして、太田レオンさん、それから新舞踊といいましてね、元大衆演劇の方だったんですけども、その方の踊り、姫千之丞一座さんの踊りなどもご用意させていただいております。こちらの方もまた見に行きたいなと思われる方はご連絡いただけたら嬉しいです。では最後にお聴きいただきます曲が城崎二人という曲です。こちらの方は恋に身を焼く女性が本当に諦めようと自分で決めたんだけど諦めきれない、でも本当に今日は私はここで終わりにするんだという儚い歌なのですが、最後にちょっとどんでん返しがあるという歌であります。私永山悦子作詞、石倉優馬先生作曲の城崎二人という曲をお聴きいただきましてお別れしたいと思います。では城崎二人お聴きください。この番組は永山悦子がお送りいたしました。また皆さん来月もお会いしましょう。ボンヌジュルネー。